こんばんは、マキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、ということで魚ラジオ始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マキーノと瀬島が音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど、好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第73回始まります、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、まさかの ね、連続更新、連続配信ということで、
はい、まあ来週がまたね、はい、瀬島さんがこう遠征だなんだで、はい、ね、いないので、
はい、
まあね、もう撮っちゃおうぜと今のうちに。
そうですね、
そういう感じです。
そう、来週末は私熊本行って、さらに20日春分の日に岡山行ってっていう、うん、ちょっと怒涛のね、遠征が待ってますので、うんうん、
ね、それもね、基本全部撮りますからね。
そうそう、
溜めてるネタはちょっとここら辺で言っとかないと。
そうなんです、
どんどんどんどん後に回ってしまうので、
うんうん、そう、いつもみたいな漫画のネタであるとか、うん、あとはその最近行ってきたライブじゃないけれどもイベントであるとか、あとはもう久しぶりのご飯ネタとか ね、そういうものを連続で一気に撮っておこう
かと。かということです。
はい、本当に、ね、いつもながらの不定期更新で申し訳ありません。
いえいえ、
聞けるときに聞いていただけたらいいなというのが うちのラジオでございますので、
そうです、
はい
はい、
よろしくお付き合いください。
お願いします。
というわけで、
はい、
うん、行ってきたところがね、はい、あるんですよ、
はい、
うん、3月の3日、
そうですね、3日です、う
ん、土曜日、
はい、
うん、神戸に行ってまいりまして、
へい、
はい、まあ、神戸といえば、
うん
うん、
いろいろありますけど、
いろいろありますね、うん、まあ、その中でもですね、うん、神戸三宮の飲み屋街、
はい、
東門街、
はい
はい、
ありますね、
はい、
うん、の、大関というところにね、
はい、
行ってきました。
行ってきました。
これあれですね、第9回で取り上げてますね。
あ、めちゃくちゃ初期ですね、
うん、
そうだそうだ、
だからあれが撮ったのがちょうどクリスマスぐらいなので、
うん、
1年以上ぶりですよ。
本当ですね。
行ったのは、
うんうん、そう、すごく好きなお店なので、うん、何回も行きたいなって思うんだけど、なかなか神戸で飲む機会ってないからね。
うん
うん、まあ、ね、置いといて、うん、まあ、それぐらい久しぶりに訪れた、
はい、
ロバタの元祖シュシュ大関という日本酒のお店に行ってまいりました。
はい、そうですね。
そう、大関っていうくらいだから、ね。
うん、
大関ですよ。
そうですね、
うん。あそこが経営してるんですよ。
そうそう、ね、うん。直営のとこですね。
そうです。うん、なので、出てくる日本酒はすべてもう大関の銘柄です、
う
ん
うん。そうですね。
はい。
うん、
そして、まあ、ここね、第9回でも、うん、散々語り尽くしてるんですけれども、うん、ロバタ焼き。
そうそう。
焼き方がね、面白いんだよね。
そうそう。
そう、カウンター席がこの字型になっておりまして、うん、15、6席ぐらいあるのかな。うん。うん、で、その、この字型のカウンターの内側で焼いている。
そうそうそう。
うん、ただ焼いてるところがお客さんの目線からもうすぐ見える。
うん。うん、目の前だよね。
目の前。そう。で、さらにその、金網っていうか、焼くね、ロバタの奥で、焼き方のお姉さんが、こう、ちょんと座って、
正座してね。
そう。うん、ね。なんて言ったらいいのかな、これちょっと後で食べログのサイト URL を載せておきますので、うんうん、ちょっと写真を見ていただきた、そうそう、いただけたらすごく分かりやすいと思うんですけれども、うん、本当になんというか第9回でも喋ったと思うんだけども、うん、外人さん喜びそう。
そうだね、
うん、
ね、本当にザ・ジャパニーズ感がすごいよね、
うん、そうそうそう、ね、だって焼けたものをこうお姉さんがこう貝に乗せてお客さんの目の前までひょっと差し出してくれる。
そうそうそうそう、
すごいよね。
こう焼くものを取る時はね、ひょっとこう貝というかオールでみたいなんですよね。
そうそう、
ひょっと取って手元にパッと取って、
そう、
うん、
これはすごい。
そうそう、
うん、熟練、ね、
そうそうそう、
うん、
よどみないよね、作業はね。
そうそうそう、
ね、
うん、何がどれぐらい焼けてるかっていうのも常にチェックしてるしね、うん、
でどこに注文があるかも全部把握してるしね。
そうそう、
あれすごいよね、
すごく細やか、
うん、ね、
うん、
それでいてこう我々ちょっと入ってからね、
うん、
ちょっとなかなか注文しなかったらね、
うん、
もう聞きましたみたいなね。
そうそうそう、
うん、気遣いが、
うん、
素敵、
すごい、
ね、
神戸にね、お客さん来たら、うん、ちょっとここは連れて行きたいですよね。
だよね、
うん、そうそう、そういう接客とか演出とかが、
うん、
面白いだけでもなく、うん、もちろん物が美味しい、
ね、
今回食べたのは美味しかったのは焼きナスかな。
そうだね、
焼きナス美味しいよね。
うまいな、うん、しかも焼きたてだからな。
そう、うん、やっぱり遠赤外線炭火だと思うのね、うん、あれでこうじっくり焼かれたナス、うん、美味しくないわけないし、ね、しかも皮を丁寧に剥いであって、うんうん、そこに鰹節と生姜醤油、
あもう、ね、
美味しくないわけないよ。
酒が進むよ、
うん、あとはシシャモとかね、うん、エイヒレとかね。
エイヒレうまかったな、
うん、たまんないね。
ね、本当にね、
うん。あとはもうちょっとさっと炙ったたらことかね。
うん、うん、いろいろ食いましたね。
大変美味しいございます。
砂ずりがうまかったよ。
あ、美味しかったね。うんうん、
私砂ずり好きです。
大好きだね、そういえば。う
ん、ね、
う
ん、コリコリしてていいですね。
うんうんうん、
まあそんな感じなんで割と日本酒がスイスイと進みましたね。
うん。うん、あと締めの焼きおにぎりね。
そうなんだよ、焼きおにぎりこれうまいんだよ。
うまい。
ね。
そう。
あの最初別に頼む気がなかったんだけどさ、うん、他のお客さんが頼んでこう焼かれてるのを見るとさ、
うん、
うわーって言われ
る。そうそうそうそう、
うまそうっていう、
うん、
実際うまかった。
そう、炉端焼きのいいところって、うん、そうやってなんだろう、他の人が頼んでるのを見て、うん、美味しそうだなって思えちゃうところ
ね、
うん、
いいよね。
いいです、うん、なのでこのお店に来たら絶対カウンターおすすめしたい。
そうだね、
だから少人数で行きたいんだよね。
大人数だとどうしてもね。
そうそう、テーブルになっちゃうから、うん、だからね、行くとしたら3人までなんだよね。
そうだね、
うん、私とマッキーノと入れてもう1人、
うんうん、ね、
少ない。
少ない、
うん、そうで、このお店がすごく早くからやってるので、うん、4時とか5時とかでもう空いてるんですよ、うん、なのでなるべく早めに行かないといけないかな、うん、
ね。
でもまあ、あまりね、お客さんもそんな長っちりするようなお店ではないと思うので。
回転早いよね、
うん、回転率すごくいいと思います、うんうん、ただやっぱり行くタイミングによってはカウンター埋まってたりすることが多いし、うん、あとみんなやっぱカウンター座りたがるよね。
そうそう、
うん、
ね、
うんうんうん、私たちが行った時もちょうど2席カウンターが空いてたんですよ。
そうそうそう、
すごくタイミングが良くて
良かった ね、
うん、日頃の行いだね
ですな。
まあ置いといて、うん、うん、そうそう、ね、お酒も美味しいし、
うん
うん、あとねここのお店すごくいいなって思うのは、うん、あの練習を2合分頼むと、うん、その2合分入るとっくり、
うん、
っていうんですか、
うんうん、
あのガラスの器にお酒が入ってくるんですけども、 そのガラスのとっくりがねすごく綺麗で、
うん、
あのねお酒こうついで戻してもあのね垂れないようにできてるの。
なんでかね、あれね、
あれすごいいいデザインなんだよ ね、うん、
ね、
あれ欲しい。
ね、
すごく欲しい。
特注かな
かな、うん、うんね、きっとなんかね、
うん
うん、
いいですよね。
なんかどっかに売ってたりしないのかな。
でもあの酒の得意といえば、あの他のお客さんが飲んじゃうの竹の筒で飲むやつもさ、あれはあれでなんか面白そうなって思った。
あ、竹の酒ね、うん、うん、そうそう、あの青竹を切ってこう作った酒器っていうのがございまして、大関には、ね、
うん、
竹の酒っていうそのまんまのネーミングなんですけれども、ね、あれもなんかねこうジャパニーズ感が頼っていていいよね、
い
よね、
うん、
うん、すごい演出
いいよね。
竹の香りがちょっと映っていい感じになるんじゃないですか、うん、
かな、
うん、ちょっと飲んだことないけど、うん、いつも練習にしちゃうから、
今度頼んでみようかな。
そうしましょうか、うん、うん、
ね、
もう本当にね、あのまだまだ肌寒い夜が続きますし、
うん
うん、こういう時は日本酒かなって
ね、
うん、あと炉端の前座ってるとあったかいしね。
そうそうそうそう、うん、ね、いいですよね、
うん、ほんといいお店
ですな、
うん、
はい、
お値段もそんなに高くないし、
まあね、
うん、
うん、
いい感じのお店です。
ですね、
はい、
はい、まあ、そんな感じでおすすめでございます。
はい、
はい、
そう、ほんと割と久々にまたうまいもの話したね。
だね、
うん、
うん、そうそう、まあ、あの、このお店の情報は、あの、食べログのページを、ブログに貼っておきますのでね。
はい。
まあ、そちらを見ていただけたら。
はい。
あの、最寄り駅は、あの、三宮です。
そうですね、三宮ですね、
うん。うん。
元町からでも歩いていけると思うけど、やっぱ三宮かな。
うん。
うん、あの、東側の方に。
うん。
うん。東口の方を出て、あの、うん、阪急側っていうんですか、
うん、
阪急側に渡って、まあ、しばらく行くと、
うん、
あの、 なんて言ったらいいんだ、飲み屋街のメインストリートである東門街っていう、うん、東門街ってあのバーンとこうネオンがありますので、
あ、
ね、うん、三宮から歩いていくとコンビニのローソンが目印かな、うんうん、そこをの角をこう山側に曲がって、うんうん、しばらく行くと左手に見えてまいります、
うん、ね、割と看板が目立つからね、
そうですね、
すぐ見つけられると思いますね、
うん、ですです、うん、
でございます、
はい、
であれですね、まあ、あの神戸で飲みに行ったということは何か神戸に用事があったわけなんですが、
え、
まあ、どこに行ってたかと言いますと、そのままあれですね、ドーナツトークというイベントに行っておりまして、
はい、
ね、
ドーナツトーク、これは前もこれ喋ったよね、
うん、ちょうど1年ぐらい前、
うん、
うん、そうそう、これも多分去年の3月ぐらい
かな、
うん、に行きましたよ、
そうですそうです、うん、
ドーナツトークのだから2、3回前だから30とか、
うん、
その辺
かな、
うん、うん、これはあれですね、その先ほどの大関の近くにありますね、
はい、
クラブ起点という、はい、北の起点というところで、
はい、
3ヶ月に1回ぐらい、
うん、
開催されている DJ イベントですね、
うん、3ヶ月に1回くらいっていうかきっちり3ヶ月に1回ですよね、
大
ね、うん、そう、3の倍数の月の第1土曜日と決まってるそうです、
うん
うんうん、なので3月3日土曜日、
うんね、お尻の日とか言ってましたね、
そうですねそんなこと言ってたね、
うん、
うん、まあ、そのドーナツトークなんですけれども、うん、まあ、好きな音楽をかけながら、
うん、
ドーナツ片手におしゃべりして、
うん、そうですね、
お酒飲んでという、うん、すごくね、ゆったりしたイベントです、
うん
うん、踊るのもよし、お酒飲むのもよし、ね、おしゃべりするのもよし、
うんうん、
っていうね、
そうそう、ね、
すごいいいイベントだよね、
そうそう、
うん、渋谷系中心に、
うんうん、
かかってる曲もすごく素敵で
いい感じですよね、
はい、
今回は奥に妙にソファーがいっぱい据え付けてあったんで、
はい、
座ってまったり聞いてるお客さんが多かったですね、
です ね、
ね、
うん
うん、そうそう、この間のスケッチブックアドバンスのライブの話の時にちょっと言ったね、
はい、
某青春バンドの、
はい、
徳田圭司が来てましてね、
はい、もうバンド名言ったらよ、
うん、スパゲティバビューのね、
うん、
徳田圭司が来てましてね、
うん、そうですね、
うん、瀬島さん久々に会いましたね、
あ、そうそうそう、ね、私結婚式以来ですよ、
そうです、ね、
半年ぶりですよ、
うんうん、ね、可愛い彼女を連れてましたね、
ね、
ね、
それラジオで言っていいことか、
いいんじゃね、うん、まあそんな身内トークが出たところでね、
はい、
うん、まあそんな感じでね、
うん、
まあそう、そのスパゲティバビューの徳田圭司の紹介でね、
うん、
あるよって言われて行くようになったわけなんですけど、
うん、そうだね、
そう
そうそうそう、
ね、
それで通い始めて2年くらいになるのか、
うんうん、なんか波長が合いますね、こうドーナツトークとはね、
ゆるい感じ、ね、
ゆるいね、
うんうん、あとやっぱお酒飲んで音楽聴くの好き、
うん、そうだね、
で踊ってさ、
うん、
うん、
そうそうそうそう、
うん、
あとドーナツがうまいな、
美味しい美味しい、
ココアのドーナツがね、
うん
うん、
毎回ね、いろんな種類の、美味しい手作りドーナツを用意してくださって、
う
ん、
そうそうそう、
うまい
ね、
うん、
ドーナツトークって言うだけあって、
うん
うん、
ドーナツが売りですね、
本当にね、
うん
うん、ね、
非常に楽しいイベントですし、
そうそうそうそう、
うん、
ね、毎回言ってますけど、クラブ DJ イベントなんか怖いというイメージがある人はぜひ行ってほしい、
ね、
怖くないよ、
怖くない、
怖くないよ、
怖くない
ね、
うん、
そうそうね、なんとなくね、やっぱり妙なイメージがつきまとうね、ね、
うん、
こともありますけど、
アンダーグラウンドな感じがするけれど ね、 そうそうそうね、クラブっていうと
ね、
全然そんなことないよ、
全然そんなことないです、
うん
うん、
だってその7時に始まって終電に終わるような、
そうそうそうそう、
健全なイベントですから
ね、
うん、
ね、しかも別に途中で抜けても全然何の問題もないというかね、
そうそうそう、出入り自由っていうのかな、
そうそうそう、
うん、あとは、何でしょうね、参加する年齢層、お客さんの年齢層が結構高めなので、
うん、
落ち着いてるよね。
そうだね。
うん。
うん、
わー、キャーっていう感じではないのが、すごくいい。
うん、
そうそうそう
ね、
うん、
でも盛り上がるときは盛り上がるんだ、
ね。そうそうそうそうそう。
ね。
うん。
お酒がかかるとみんなね、
うん、
ガタタってなる。
なるなる。私もなった。
なるね、うん。俺もわかる、
うん、
それは。
そうそうそう、
ドーナツトークとか行くようになってきて、だんだんだんだんこうね、
うん、
ちょっとずつ渋谷系が分かるようになってきた感がね、
うん、いいよ渋谷系
ね、
うん、
いいですね、
うん、
うん、まあ、お酒も最近ちょっと若干活動してますしね、
うん、うん、いや若干どころか、
うん、
ちょっと4月のライブが楽しみなんですけど、チケットどうせ取れないんだろうな、
まあね、
うんうん、
この間ビューストリームやってましたね、
やってたね、うんうん、見れなかったけど、
なんか小沢健二だユーストリームみたいなことやってましたよ。
そうか、
あの前回さ、あのアクセス集中してひふみのサーバーが落ちたじゃないですか。
落ちてたね。
今回もあのひふみのサーバー対ユーストリームとか言って果たしてひふみのサーバー耐えきれるのかみたいな、うん、やってましたよ、
はい、みんなそれだけね期待してるんだって、
まあ、そうだよね、
うん
うん、まああのライブ音源も出るみたいですからね、うん、ツアーのね、
うんうん、あ買わなきゃな、
うんうん、はい、まあ、そんな感じでね、
はい、
まあ、お酒のことは置いつつもね、ドナストークなんですけど、
はい、
私あのこの間行った時ね、うん、あんま覚えてないんですよ。
あ本当、
結構酔ってたんで、
ね、そんなに酔ってた。あそうか、でも大関で飲んでたもんね、
うん、
私は結構記憶はっきりしてる。
あの僕あの割と飲めるはずなんですけど、
うん、
ペースを早めると酔うんですよ。
うん
うん、
そう、大関でカッパカッパ飲んでたもんね。
そう、たまにはまずかった、
うん、
もっとゆっくり飲むべきだった、
うん
うん、ゆっくり飲んでたら結構強いんですよ、
うん
うん、あんまり覚えてない。
そっか、
うん、
そういえばあの写真撮られてたのも覚えてないって言ってたもんね、
うん
うん、私はバッチリ覚えてたよ。珍しいね、マッキーの。
珍しい、
疲れてたのか
かな、
うん
うん、かもしれない。あのね、この前一個前の放送でね、
うんうん、
瀬島さんが体力尽きてうんぬんって言ってましたけど、
うん、
この日は私が体力尽きてました。
うん、
うん、まあそういう日もある。
お疲れ様。
いえいえ、
うんうん、
まあでもね、楽しかったのでぼんやり覚えてますので、
うんうんうん、それだけ覚えてたらいいよ
ね、
うん、
はい。
いやでも本当あれだね、ドーナツトークとか行ってみると思うんだけど、うん、DJ 回してみたいんだよね。
うん、
やってみようかな。
そうね、
うん、今ほら iPhone とかでさ DJ アプリあるじゃない、うん、
あんな、
うん、
でもあれやろうと思ったら iPhone だと小さすぎるからね、 iPad がいるぜ。
iPad か、
iPad だって、あの iPhone だったらどうやってもさちっちゃいじゃないですか。
そうだけどさ、
ね、
今手元にそんなできそうなハードっていうのが iPhone しかないわけで、
私、まあ、え、
うんうん、まずここから始めようかな。
そうだな、アプリを落としたんですか。
まだ
前もなんか言ってましたよね、 DJ って、
うん、
言ってましたけどね、
うん、
買ってないんですか。
まだです。
そうですか、ね、
すいません、
うんうん、
ちょっとこの収録が終わったら早速やってみようかな。
そうですね、
思います。
あんまり瀬島さんアプリ買わないですよね。
買わないね、
うん、
うん、
ね、
なかなかなんだろう、必要に駆られないと、
うん、あんまり新しいアプリは落としてみようって立ちじゃないですよね。
ない ね、 ね、うん、
まあ、俺もそうですけどね、
うん
うん、まあまあまあね、
うん、
DJ なやってみたいな。
ちょっと面白そうじゃないですか、
うん
うん、
誰か誘ってくれないかしらとちょっと思ってみた。
いやでも まずちょっとやれるようにしてみたいからね。
だこういうのどうやって練習したいんですかね。
わからん、
やっぱその iPhone とか iPad でやるしかないのかね。
じゃない、
うん、
うん、やっぱ家でやろうと思ったらその機材、
うん、
いるじゃないですか。
そうだな、
ね、うん、
ね、
うん、
誰かこの魚ラジオを聞いてる方でね、
うん、
DJ に詳しい人、うん
うん、
何か始めないか教えてください。
いやそれだったらドーナツトークの中の人に聞けばいいんじゃないの。
本当だね、
うん
うん、
まずは
そうだね、うん、あの次6月に行ってみましょうよ。
そうしましょう、
聞いてみましょう
よ、うん、聞いてみます。
何から始めたらいいのかしらっていうね、
うんうんうん、一度やってみたい。
そうですな、
ね、
うん
うん、なんかこうテーマを絞ってさ、
うん
うん、
ね、
うん、
そうそう、
うん、
今のところ自分の iTunes の中にプレイリストを自分で作って入れるまでどうもいいですから
ね。うん、そうそうそうそう。
もうちょっとね、ね、
もうちょっとなんか、
ね、
あるといいね、
はい、
うん、
まあ、そんな感じでね、
はい、
今後の展望が見えたところで、まあ、ちょっと次のコーナーに移っていきましょうかね。
そうしましょう、
うん
うん、いや今後の展望って何。
DJ やろうみたいな。
え、じゃあ何、あの魚ラジオプレゼンツで何 DJ イベントやるところがゴール、魚ラジオナイト
やれたらいいじゃない。
うーん、
そこまで人気が出たらですけどね。
我々の、まあね、
まあまあそれはね、
うん
うん、言うだけタダだし、
うん、
ね、
うん、
フロアをドカンドカンさせるっていう未来もあるかもしれない、
うん、ドカンドカンか、
うん、まあやめとこう、
うん、
あんまこうふかすとやめね、ろくなことないからやめましょう。
そうそうそう、まあできたらいいなぐらい。
そうそうそうそう、はい、まあそんなざれ事は置いといて、
置いときましょう。
はい、まあじゃあちょっとね、話題を変えていきましょうかね。
はい、
あのちょっと前にね、漫画をまとめて買ったりしたとか言ってましたが、
はい、
まあ、その辺の話でもしてみましょうかね。
しましょう、
うん、
久々に漫画会ですね。
そうですね、
はい、
ただ今日取り上げるのは、
はい、
3作品ですね。
はい
はい、それも順番にね 取り入れていきましょうか。
そうしましょう。
先にタイトルだけ言うか。いや、今日のお題はって言
って。いや、あの、一個ずつでいいんじゃないですか。
わかりました。うん、じゃあ、最初に取り上げるのはですね、
うん。
うん。あの、タイトル、五太鼓フルバーストです。
うん。
うん。
作者は
西野丸太先生です。
ほうほう。
あの、月刊少年シリウスの別冊かな、はあ、の、あの、ネメシスというところで連載してたやつです。
ほう。
はい。五太鼓フルバースト。
うん。五太鼓ってさ、うん、なんか中学校の時にチリでやったよ。アメリカのなんか湖だよね。
は、
う、
い、
ん。うん。
うん。
それがなんでフルバーストするの？
サブタイトルが、大相撲 FSF 電気となっております。
大相撲？
うん。SF 電気。
SF？
うん。
サイエンスフィクション？
サイエンスフィクション。
なんで相撲がサイエンスフィクションするの？
裏に載ってるあらすじであれば、
はい、
ネタバレになれませんのでね、
はい、
あの、読み上げたいと思いますけどね。
お願いします。うん、ぜひ。
近未来、うん、アメリカの国技は相撲となっていた。全米相撲の聖地デトロイトで、技の横綱と称賛される歴史、五太鼓は、ロボット科学者ドクター・グラマーズの歓迎に乗り、その肉体を機械へと改造されてしまう。全身を最新鋭の重火器で武装し、土俵で殺戮を続ける騎乗と化した五太鼓を倒すため、石像となり眠っていた各界の守護神、伝説の横綱が蘇る。あらすじを書く側からしても、正気でそんな漫画が存在するとは思えない改作にして大傑作。挑むは認める。というのが裏にそのまま書いてあります。
はぁ、確かに、なんだろう。サイエンスフィクションだね。
うん。
うん、
まあ、これがあらすじですからね。
うん。うん、
ね、
うん。
もうあの、お気づきかと思いますけど、バカかと。
うん。
うん。なんだよ、全米相撲ってっていうね。
うん。
うん。ね。
そうか。
そう、あの、これあの、相撲漫画なんですよ。これね。
相撲漫画だっていうのはよく分かった。
うん。うん、相撲漫画で絵柄もね、あの、すごい濃いんですよね。
そうだな。
濃くて、うん、熱い絵柄なんですけど、
うん。
まあ、あの、のっけからアメリカで相撲が国技になってるって前提がもうおかしいっていうかね。
うん。
うん。にもかかわらず、の上で、その上であの、こう、主人公、横綱五太鼓が、
うん、
あの、なんですよ。謎の病に侵されてね、
うん。
うん。落ちぶれちゃうんですよ。
うん。
それを、あの、謎の、こう、美女が、
うん、
科学者が、その、五太鼓を、うん、サイボーグにしてしまうと。
うん。
うん、
相撲マシーンにしてしまうんだな。
そう。そしてアメリカの各界は大混乱っていうね。
うん。
正気じゃないですよ。
なんか、なんでそういうストーリー思いついちゃったの？
そこだよな。
うん。
うん、
なんで相撲？
うん。
なんかさ、なんだろう、こう、落ちぶれたチャンピオンを科学の力で復活させて、
うん。
なんか、なんだろうな。
うん。
うん、っていうハリウッド映画にはなんかありそうだよね。
あるよ、こういうのね、
うん。うん。それをなぜわざわざ相撲でやるか。
うん。
クレイジーだな。
クレイジーだよ。
うん。
異論は認めるって書いてるからね。
うん。
うん、ただね、これあの出だしのあらすじだけ見ると、
うん、
どう考えてもあのバカ漫画なので、
うん、
僕はあのバカ漫画だったと思ってね、
うん、
買ったんですけどね。
うん。
めちゃくちゃ面白いよこれ。
うん。あのね、読んだ。
うん。
読んだんですよ、
うん。
うん。
これね。
面白いんだよね。
そうなんだ
よ、ね。むちゃくちゃなのに。
なぜこんなむちゃくちゃな設定なのに胸を打つのかという。
そう。
あの、これ話自体すごく真面目なんですよね。
うん。
うん。もう、設定とかがギミックが頭おかしいけど、
うん。
うん、
そう、書かれているストーリーとか、うん、例えばキャラクターの心情とか、
うん、
あの、そういうものがものすごく濃くて、
うん、
真面目で、
うん。
だからこそなんだろうな、漫画としては一級品だよねこれは。
そうなんですよ、
うん、
あのちゃんとあの話の筋に芯があってね、
うん、
で何よりあの作者はねきっと相撲が大好きだと思うんですよ。
それはここまで、ね、あのね、相撲好きじゃなかったらこんなもの書けないって、
うん
うん、
そうそう、いや世の中にはさ、
うん、
あの嫌いなジャンル好きでもないからこそ書けるっていうのあるじゃないですか、
うん、
あのデトロイトメタルシティってあったでしょ。
あった。
あれは、あの、作者は本当に、あの、カヒミカジが大好きなのよ、あれは。
あ、そうなんだ。
そう。
渋谷系大好きなの。
渋谷系大好きな、
うん、
ね、あの、変身前の姿が本来の作者っていうぐらいなんです。
うん。
愛がないからこそ、デトロイトメタルシティ書けたと。 いうね、
うん、
パターンもありますけど、
うん、
五太鼓フルバーストは相撲が好きなのはすごくわかります、
うん
うん、そっから来てこのねむちゃくちゃのプロットから来るね、
うん、
熱い話なんですよ、
うん、
父とこのね、
うん
うん、このお互いの孤独がから来る悲劇を最後の感動に持っていく、
うん、
ハリウッド映画的なやつね、
うん
うん、これほんとみんな読んでほしい
ね、でも、うん、なんだろう、こうハリウッド映画みたいな分かりやすさはどこにもないんだよ。
まあね、
うん
うん、あの下手するとずっと派手なマークが頭の上に出ますからね。
そうそうそう、う
ん、あのもうあの頭のスイッチ切り替えないともう突っ込んでたらキリがないですからね。
うん、
うん、ね、なんで横綱がさ日本の横綱がアメリカで石像になってんだよっていう。
知らないよ
おかしいだろそれっていう、うん、日本の相撲どうなったんだよっていう、
うん、
うん、ね、その伝説の横綱すごいかっこいいんだけどさ、
うん、
なんでアメリカ守ってるんだろうっていう、
うん、
うん、
まあそれはさ、そのアメリカの国技が相撲になってからの話なんじゃないの
だと思うんだけどさ、
うん、
でも200年前日本より伝わった古文書に書いてあるんだけどおかしいよ。
そうだな、
うん、
それは言えてる。
ただこう突っ込んだらキリがないんですけど、
うん、
あのそのロボットになるね、
うん、
五代鼓もとんでもないんだけど、
うん、
その対戦相手になる伝説の横綱っていうさ、
マンハッタンじゃない、
じゃない、伝説の横綱、マンハッタンはタコですよ、
はい、間違えた、
ね、うん、伝説の横綱という名前すらない、
うん、
あの大相撲のゴンゲみたいなのがさ、
うん、
もうこれもかっこいいんだね。
かっこいいね、
うん、
そう、大相撲の、ね、
うん、
横綱っていうのは真偽体が揃って初めてなれるとされている、
そう、
うん、技と体だけではダメであると、
うん
うん、そのね真の部分が毎回すごく強調されてるんですよね。
そうそう、
この伝説の横綱の描写に関しては、
ね、そうそう、ね、五太鼓っていうのはあのすごい多彩な技を使うね、
うん、
技の横綱という触れ込みで、
うん、はい、
さらにサイボーグになってね、
うん、
技ではない技術の横綱だみたいな、テクノロジー横綱だみたいな、
え、体じゃなくて、
え、じゃあ身体はほら違う、それリバイアさんだよ。
あ、そうかそうか。
あ、ちなみにこれ上下巻なんですけど、
はい、
あのこ下巻の途中で五代醐が終わって、
うん、
あの余ったページであの作者が昔書いた読み切りが、
ああ
の読み切りっていうかあのデビュー作が載ってまして、
うんうん、
それはあの三部作の1、あのタイの章、
あ、なるほど、
あの肉体改造された男の話で、
うん、
で五代醐はあの技横綱だと。
なるほど。
そのね、まあ、リヴァイアさんの話はまあちょっと長いんで割愛しますけど、
はい、
というかその真偽タイのうちの、
うん、
あの一つに秀でた、
うん、
あのそのメイン主人公が、
うん、
とその真偽タイ全て兼ね備えた横綱と戦うみたいなね、
うん、
あるんですけどね。
なるほど。
横綱かっこいいね。
かっこいいよ。
ほら今相撲ってさ、
うん、
いろいろあるじゃない、
うん、
不祥事とかね、
うん、
あったじゃないですか、いろいろ八百長、やれ八百長だとか、
うん、
ね、賭博だとか、
うん、
ありましたけどね、
うん、
いや、横綱ってここでやってほしいなっていう理想系が出てていいよね。
そうそうそうそう、うん、
でまた鬼のように強いしね、
うん、
まあ、さっきからメカメカって言ってるのにね、
うん、
そのメカ横綱とがっぷり四つで組めるってあたりから、
うん
うん、ちょっとあの漫画界最強キャラにまた増えましたね。
増えたね、
うん、生身最強キャラランキングに、
うん
この人結構ハンマー裕次郎と戦えるんじゃないかなって思う。うん、いける。
そういう褒め方する。
いや、いけるよ。
まあ、いけるだろう。
いけるいける。うん。ね。まあそんなね、五太鼓フルバーストなんですけど。
はい。
あのネタバレしない範囲でこんな感じなので。
はい。
ぜひあのこのわけのわからないプロットの熱い漫画ね。
はい。
読んでほしいです。
ぜひ。
で、なんで、で、あともう一つ理由があってですね。
はい。
これあの、さっきちらっとね、あの、三部作と言いました。
うん、真偽、態度で、あの、完結するであろう。
そうそう。で、あの、体の章と技の章はもう作られてるんですけど、
はい。
第三部、心の章が現在執筆中なんですけど、
はい。
これが出版されるかどうかこの五太鼓フルバーストの売り上げにかかってると思いっきり書かれてるんですよ、これ。
あ
ね。ね、
読みたいからじゃあみんな買ってください。
そうなんだよ。ね、
うん、
こう巻末じゃないけど西野丸太にね まあ、一度チャンスを与えくださいって、
うん、
ね、ぜひお願いしたい、
ね、
あの僕はもうあの本当に第一完結編が読みたいので、
うん、
ラジオでこう今言ってます、
うん、
みんな買ってくれ
買ってくれ
ね、ぜひお願い
します。面白いし
本当に面白い、
うん、
はい、ね、本当にね、あの今だったらあの安田鈴人先生、ヨダクラカルテットとかデビルサバイバーで有名な安田鈴人先生の書いたあの口絵もついてますから、
はい、
うん、まあ、下巻は福島正美先生ですけど、うん、セントマッスルの人、
はい、
うん、ね、ですね、
うん、
はい、まあ、そんな感じでね、あの五大湖フルバーストって素晴らしい漫画がありますので、
いやでもあの面白いですよ、
面白いです、
面白いです、
うん、これは折り紙付きです、
はい、
はい、まあそんな感じです、
はい、
これが言いたかったんです、
はい、
はい、
熱いですね。
熱い漫画
です。なんか熱い漫画読むとさ、解説も熱くなっちゃうよね。
なるね。
うん。
うん、です、うん。はい。まあ、じゃあ、五大湖フルバーストでございました。
はい。
はい、
続きまして。
じゃあちょっとあの、方向性変えてきまして、もう一冊買ってきたのがですね。
はい。
森かおる、これなんて読むんだっけ？
十一週でいいんじゃない？
十一週ね。
うん。
森かおる十一週を。
はい。
もう買ってきました。
買ってきました。
これはあの何かと言いますと、
はい、
あのあれですね。
まあ今で言うと音読め語りとか、うん、あとは、エマとか、
うんうん、
あとは単行本のシャーリーとかかな、うん、なんかであのおなじみの漫画家、うん、森かおるさん、
うんうん、
の短編集、
うんうん、というかなんかいろんなところで書き散らしてきたものを全部まとめてどうぞっていう。
そうそうそう、うん、あの短編とか合作とか、
うん、
あとはそのコミックあの連載してるねフェローズなんかに載せている、うん、あの一枚絵とかね、
うんうん、
そういうものをこう一挙にまとめた、
うん、
もう端から端まで森かおるっていう、
そう、
うん、
あのね漫画じゃなくてあの段取りにひたすら解説してるページとかあるからね、
そうそうそうそう、
すごいよね、
うん、
ね、
もう本当にあの森かおるさん好きにはおすすめの、
うんうん、
そう、あのテンポに乗っけてるカットとかね、
うんうん、
そういうものも乗ってますので、
いろんな仕事してるね、
本当だ ね、
ね、
うんうん、そしてどれもクオリティがすごいからね、
本当に ね、
うん、ね、素晴らしい、
うん、これこの画力でさらに描くのが早いっていうんだから恐ろしいよね、
恐ろしい、うん、もう本当に描くの好きなんだなって、
うん
うん、これ読むだけでわかる、
うん、
一度ね、コミックナタリーっていうあの漫画ポータルサイトで、
うん、
音読め語りの主人公のアミルさんを、
うん、
ユーストしながら書くっていう、
うん
うん、企画がありまして、ちょっと拝見させていただいたんですけれども、うん、もうとにかく早い、
ね、
そしてすごく綺麗、こうやってアミルさん出来上がるんだなって、
うん、ね、本当にね、
うん、
いいですよねこれね、
すごかった。
でまあ、あの前編短いもんだからさ、
うん、
後書きちゃんじゃら漫画がすごく多いんだよね
多いね
いっぱい載ってていいよね、
うん、
うん、ね、
ね、
昔から変わってない、
うんうん、
シャーリーのフィギュア買った時の、
うん、
もらった時のね、
うん、
ね、本当森川先生が変態すぎていいよね、
ね、
ね、こんな書くからあの男なんじゃないですかって言われるんだよな、
本当だよ、
ね、
うん、あれでシャーリーのフィギュアを下から覗いてはいけません、
本当ですよ、うん、覗いてもいいけど書いてはいけません、
うん
うん、ね、気持ちはわかる、
うん
うん、シャーリーはね、うん、一家に一台欲しいけど、
うんうん、
一台じゃない、
うん、一人、
うん、メカじゃなかった、
うん、でも私どっちかっていうとシャーリーよりアミルさんの方が欲しいな、
あ、アミルさんな、
アミルさん、うん、
ちょっとお願いしたらすぐ狼取ってきてくれる、
狼は取ってこないよ、
あとそ
うさぎとかは取ってくるよ、
そうだな、
うん、
あとは取り方はその場で締めてくれるもんな、
そうそう、
ね、ちょっと待っててくださいねって言って、
うん、
ねえ強い、
うん、
ね、ですね、
はい、
まあ、そんな感じでちょっと濃いやつをね、
うん、
買いまして、
はい、
はい、そんなもんですか、
ですな、
ですな、
うん、でも、でも本当ね、いいです
よ、いいよね、
いい、
うん、ねえ森かおる先生本当女の子のバリエーションが多いですよね、
ねえ本当に、
女の子つうか女性のね、
うん、そう女の子、うん、
女の子から女性までね、
そうそうそうそう、う
ん、ねえねっとりしてるよね、
うん、
ね
そう、うん、なんて言ったらいいのかな、こう女の子の可愛さとか綺麗さとか、うん、あとちょっとドロッとしたところとかっていうのを、うん、本当にうまく描いてくれる、
うん、
うん、
ね、
うん、気持ち悪くなく書いてくれるからすごく好き。
いいよね。
うん。うん、で、すごく貴重なんですけれども、こう森かおるさんが書く女子高生がね、見れるんですよ。
そうだね。
女子中学生、女子高生が見れるので、ね、それだけでも買う価値あるよ。
現代劇の長い漫画あんまないもんね。
そうそうそう。
かおる先生ね、
うん。
基本的にこう19世紀とかその辺だから。
そうそうそう。
うん、ねえ、貴重ですよ。
貴重すぎる。
うん。うん、ですです。
ねえ。
今パラパラめくみながらね、
はい、
あの奥様が水着を着る漫画読んでますけど、
はい、
ね、
エロい、
エロいな、
エロい、
なんだろうこのエロさ、
うん、ね、脱いだわけじゃないのにすごいエロいよね。
うん、
なんかここだけはちょっとちょっと喋らせていただきたいんだけれども、うん、畳の上で水着着てるってさ、
うん、
すごいエロいよ。
エロいよな、
うん、
思いついちゃったんだろうな、
うん
うん、
ちょっとこれはたまらない ね、
ね、
うん、
本当にね、
本当それを見たい場合はちょっとぜひ買ってください、
ね、
はい、見開きで畳の上に水着、
うんうん、
ね、買う価値あるよ、
ね、
うん、
それ妙齢の奥様だ。
そうです、
ね、
たまりません、
やばい、
うん、
という感じです。
はい、
はい、ですね、
という ね、 あ、はい、ね、あの森かおる先生の、
はい
はい、短編集でございました。はい、最後、
最後、
うん、
ね、百姓貴族の2を買いました。
はい、
はい、ね、
荒川先生、
はい、
荒川ひろむ先生ですね。
ひろむ先生ですね。
はい、
うん、あのこれもうだいぶ売れてますよ今。
ねえ。
ねえ、
うん。第1巻買った時はこんなに売れるなんて思わなかったんだろうけど。
うん。
うん、ね、面白いよね。
そうそう。
うん、百姓貴族というのはですね、あの作者の荒川ひろむさん、あの鋼の錬金術師などでもおなじみの漫画家さんなんですけれども、
うん、
まあ、ご実家の北海道の酪農農家での裏話というか、
うん
うん、農家の実態、
うん、
ね、農家の常識は世間の非常識と一言で表せてしまう、
うん
うん、あのいろいろなことをエッセイ漫画にした漫画でございます、
うん、ですね、
うん、これが面白いんだ、
ね、
日本でこんなことが起こってるんだと。
そう、
うん、
ね、なんとなくこうさ北海道の生活は違うとね、
うん、
聞きますけど、
うん、
こんなにもかと。
そうそう、
ねえ、本当に、
うん、
農家ってすげえなっていうね、
事実しか書いてないからね、
うん
うん、で今荒川ひろむ先生がですね、もうあの北海道の農業高校を舞台にした銀のさじという漫画を連載中なんですけれども、
うん、
まあ、それの下地になったようなね、
そうそう、
実生活は本当に事実だったんだと、
うん
うん、
そうそうね、まあ、あの銀のさじがね学園ものなのでね、
うん、
だったりとか今の事情でいろいろ説明してストーリー仕立てなのに比べてね、
うん、
もうこっちはあのとにかくエッセイなのでね、
うん、
もうで唐突に痛い話が入ってきたりとかね、
うんうん、
いろいろね、すごい、
すごい、
ね、
でもね、この銀のさじと百姓貴族でネタが一個も被らないのがすごいよね。
それすごいよな。
そう、それだけその北海道での農業生活っていうのは、
うん、
エピソードに事欠かないんだよ。
まあね、
うん、
あの被ってるところといえばの、ね、飯食う時全力でそういうとこじゃない。
そうだね。
そう、うん、ね、
そう、あのご飯が美味しそうにっていうのがねすごい
ね、
うん、やっぱ一日体使って働いたらそれは飯はうまいよ、
うん、ね、自分が収穫してきたね、
うん、
あの規格外の芋だらけであっても、
うん、
涙が出る、
うん、
そういうやつですよね、
うん
うん、
やっぱこれ読むとね、こうご飯残しちゃいけないなとかさ、
うん、
あとはやっぱり国産のものを買おうって思うね。
そうだね、
うん
うん、ね、
元からやっぱりあの食材買うときは国産のものって結構決めてるんですよ。
うんうんうんうん、
なんかこう例えば缶詰買う時でも、
うん、
あの国産の材料使ってるものとかさ、
うん
うん、一応気を使ってるんですけども、
うん、
これ見るとやっぱりね、
うん
うん、日本の食べ物大事にしなきゃなって思うね。
そうだね、
うん、
あとあれですね、あのこうなんかデリケートな問題に関してもね、
うん、
あのいろいろちゃんと書いてるのがね、
うん、
あのほら牛の角切る話あるんじゃないですか。
ありますね。
あれ多分あれだけ見たら俺もあのかわいそうだなって思うんだけど、
うん、
でもあの実際やらなかったら世話してる人が死ぬってなると、
うん、そうそう、
ああというかね、
うん、
うん、やばいっていうね、
ね、
なんかそうやっぱり外側からでわからないことってあるなっていうのがありますな、
うん、あります、
うん、
なんか何だったかな、こう前見たあの熊とかを狩るな、熊とかイノシシとかを狩るなっていう動物愛護団体の人がね、マタギの人に抗議に行って、
うん、
あの抗議に行った先ではでも熊とかイノシシが普通に出ると、
うん
うん、 どうやって帰ればいいんですか。
そうそうそうそうね、うん、
でもそうなったらほら、うん、打たなきゃいけないわけじゃない、
うん、うん、そうだな。
その時にマタギの人が言った、お前らの名刺見せればっていう、うん、動物愛護団体なんでしょ。
そうそうそうそう。
っていうなんか中のジョークだったと思うんだけど。
まあね、う
ん、
そうそう。まあね、それはねジョークとはいえね。
うんうん、まあでも、うん、そういう話を思い出すよね。
そうだね。
うん、
ね、もちろんね動物愛護は大事なことですからね。うん、それはそれでいいんだけど。
うん、
ね、本当にこう言ってみないと分かんない話なんでこの、
うん。そう、実際。どうなのかっていう、
うん
う
んね、
普段なかなかねその農業とか林業とか、うん、そういう一次産業に触れる機会っていうのがもうなかなかないじゃないですか。
まあないね、
現代の日本では、
うんうん、どうね、大阪ってどれなんか大阪とか東京とかそういうとこしか住んでないですからね。
うん、
わ、うん、からない
ね、うん、まあ、大阪もさ今あのほら泉州野菜とかさ、
うんうん、あ、まあね、そっちの方行けばね、
うんうん、あるけれども、ね、なかなかね大阪も市内になるとないですから、
うんうん、ですが、
ね、
うん、とあれですね、その GK の問題と全然あれなんですけど、あの今回あの荒川先生の旦那と息子が初めて出ましたよね。
あ、そうです ね,
ね、
うん、
出てき2歳児が、
うん、
あのそれ思ったんだけどさ、
うん、
旦那の絵が出てきたけど、
うん、
やっぱりハガレンのシグンさんにそっくりだったよな。
そうですね。ということはやっぱり荒川先生は泉さんですか。
いや、私が泉じゃなくて、
うん、
あのほら泉とさ、シグさんってさ、うん、超ラブラブじゃない、
うん、
うん、やっぱあれ理想の旦那なんだよ。
そうかもね。
そういうことなんだよ、
うん、ね、そうかもしれない、
うん
うん、何の話か気になる人は鋼の錬金術師を読んでください。そう
そう、別にこれただ単に見た目の話なんですけどね。
そうだね、う
ん、そういう仕草っぽい顔になってるっていうのを見て思った俺は、
うん
うん、ね、本当に剥がれ読んで何のことか分かりませんと思いますけど。
そうです
な。しかもチラッと読むだけじゃ分かんないけど、
うん
うん、ね、
まあ置いといて
ちょっと思った、
はい、
うん、あとはそうだな、まあ、あんまり言うとなネタバレになっちゃうからな、
うん、もうこれ以上喋んない方がいいよ。あとはもう読んでもらった方がいい。
そうだな、
うん
うん、そういうとこでしょうか、
うん
うん、まあ大体そんなとこでしょうか
ね、ですな。
買った漫画といえばね。
はい。
うん、
あとはなんかある？喋っておきたいこととか。
まあそうだね。まあ最近やってることといえば、仕事以外でもアーマードコアするか、ガンダム見るか、ペルソナ見るかっていう感じになってますからね。
そうだね。最近日々の生活は結構単調になってきてるね。
ペルソナのアーケードゲームが稼働しないでちょっとやりましたけ
ど
ね。
あ、やってたね。
うん。仕事帰りにチラッとやって。
うん。
一応一通りクリアしてきましたけど、
うん
うん、多分なんか条件が満たせたりじゃないのか、
うん、
新エンディング見れなかった、
うん、なんかアーケード版でさ新エンディングとかそういうものを設定しちゃうあたりさすがだよね。
まあまあ結構ありますよ。
あ、そうなの。
うん、
うん、
これぐらいでクリアしなかったらダメみたいなね。
あ、スコア何点以上とか。
そう、そんな感じのやつとかね、うん、まあまあ何回も来てねっていうね。
なるほど、お金落としてねってやつか。
そうそうそうそう、いいですよ。今日公式サイトでもラスボスらしき人が公開されましたから。
そうか。
うん。ラビリス。
うん、誰それ？
アイギスの姉。うん。
待って。
うん。
ペルソナ4からじゃないの？
ね、ペルソナ3から、ペルソナ3の実はいるんだよみたいな知る人ぞ知るキャラが、
うん、
ここに来て福島さんがちゃんと絵を描いて出てきました。
知らないよ、そんなの。
どうやら、真田さんと、真田さんと、うん、みつるやさんが追ってたのは、
うん、
うん、その、なんだ、ラビリスという、
うん、
アイギスの姉のロボット。
うん、
ただですね、
うん、うん、
じゃあ、誰が奪ったんだという話が全然わからないので、
うん、
まだ出ると思うよ。
うん、
まだ裏ボスいると思う。
うんうん、今、マッキーノが何を喋ってるか、私今さっぱりわかんなかったからさ。
うん、滑舌悪かった。
いや、そうじゃなくて何のことを喋ってるのか全然分かんなかった。ペルソナ3全然知らないからさ。
あ、いや、ペルソナ4のペルソナ4の格ゲーのストーリーで書いてあることなんですよ。
あ、そうなんだ。
ペルソナ3の人が何しに来たかって言ったら、
うん、
何かが奪われたから来たと。
あ、
何かを追ってると。
はあ、はあ、はあ、うん、
で、どうやら追ってるものがそのラビデスだと。
なるほど、
うん、で、思ったらラビデスってなんだって思ったら、
うん、
うん、アイギスのお姉ちゃんだったっていう、
うん、
っていうね、
うん、
は大変だって、
うん、
で戦ってどうなるかはまあ見てるのが楽しみ。
なるほど。
あ、いや、大丈夫ですよ。ちゃんと話作ってますよ。
わかった。
うん。ラビリスあざといけど。
うん、あざといよね。
うん。
アイギスのお姉ちゃんだっていう時点ですでにあざといよ。
アイギスのお姉ちゃんで、ね、ハチ公のセーラー服着ます。
着てるね。
ね。
あざとい。
関西弁です。
あざとい。
竹立です。
あざとい。
でも可愛いよ。
それは見たから知ってる。うん、でもあざとい。
でも可愛いって見た目じゃなくて、キャラ的に。
あ、そうなの。
いいですよ。
そうか。
いい感じです。うん、ね。今度ね、こう、人のいないゲーセンに行って、
うん、
ちょっとぜひストーリーモードやってみてください。
はい。
うん。ね。
一人で行くのはあれなので一緒に行きましょう。
はい。そうですね。
お願いします。
まあ、それぐらいですかね。
はい。
瀬島さんはなんかライブ以外でなんか最近こんなことあったよ的な話は。なんかないですか？
なんかあったかな？ライブ以外？
うん。
ハードル上げないでよ。
ライブしかない。
ライブしかないよ、はっきり言って。
そかそか。
ライブ行って、会社行って、会社行って、原稿書いて、ライブ行って、ライブ行って。それぐらいだよ、私の人生。
すごい、もやね、あれだね。
ん？
ロックンロールしてますね。
うん。
本当にね。
本当それぐらいですよ。
ですね。
ライブ以外っていうと、ないね。
もうグルメラジオじゃなく
なってきてる。うん、なんかお外でお酒飲むのも最近控えてる感じがするからね。
うん。
うん、外で一回飲むお金があったら一回ライブ行けるからね。
まあそうだな。
最近何するにもライブ何回分って換算しちゃうのがもう嫌。
今度はライブと関係なく遊びに行きましょうね、どっかね。
うん、そうしましょう。
ね、はい、
そうしましょう、ね。
ちょっとね、
うん、
気分転換しましょうね。
うん。うん、でもライブが気分転換でくれるんじゃないんですか。
ね、
うん。うん、
そうだな、
うん。うん。何を置いてもライブに行きたいの。
はい。ね。
うん、
そんな瀬島さんは来週おりませんのでね。
はい。
うん。
来週どこ行くか言っといた方がいい、
うん、まあ、まだ一応今回から聞き始めた方もいるでしょうからね。
うん。来週はですね、
うん、
土日、うん、17、18に、
うん、
熊本に行ってきます、
はい、
熊本市内で行われます、
うん、
ハッピージャック2012という、
うんうん、
熊本で初めて行われるライブサーキットイベント、
うん、
そちらに雷雲、
はい、
ドハツテン、
うん、
ピアノジャック、
うん、
などなど、
うん、
まあ、素敵な、ね、方々が出演されるので、
はい、
ピャッと行ってまいります、
ね、
はい、
熊本、
熊本、
熊本、初熊本、
うん、熊本に会いに行ってくるよ。
この間あったじゃないか。
レディオクリエーションでね、
うん、いた
そうです、熊本、熊本のね、ゆるキャラ、
うん、
ゆるキャラグランプリの熊本がね、
うん、
去年の
うん、
大阪で行われたレディオクレイジーに
いました、
ね、ちゃっかりゲストとして来てました ね。
そうそう、
うん、いいんです
。
本場で熊本を見てきます、
はい。
まあ、そこに行きまして、
はい、
大阪に帰りまして、
はい、
月曜日会社行って、
うん、
翌日の3月20日、
うん、
ここは春分の日なので、
うん、
お休みですよ、
うん、
その日は私岡山に行きます、
うん、ね、
雷雲を見てきます、
はい。
だって雷雲とカスケードの対バンだよ。
カスケードは俺あんまよく知らないんだけどね。
そうなんだ、
うん、
カスケードは私が中高生の頃ブイブイ言わせてたバンドですからね、
うん、
最近再結成して、
うんうん、
また精力的に活動開始という感じなんですけれど、
そうですね、
うん、生で見たこと結局なかったからね、ちょっと行きたいんだよね。
そっか、
うん、行きたいってチケット買ったんだけど
さ、まあ、ね、行ってらっしゃい、
行ってきます。
あとあれ、あとなんか19日もどうか言ってなかった。
そう、19日ね、ちょっと南堀江ネイブに行きたいんです。
うん。
うん。
なして。
なして、
うん、
ね、ズータンズが来るんです。
そうですね。そうでした。
ズータンズ。うん。ね、これ、ラジオでお知らせしてないんですけれども、
うん、
ズータンズっていう、私が去年、
うん、
4月かな、5月かな、
うん、
雷雲と対バンした時に初めて見たバンドで、
うん、
すごくね、ギターポップともちょっと違う、爽やかな。
ギターいませんからね。
いなかった、
ね、うん
うん、
ピアノバンドですからね、
うん、まあ、爽やかなバンドがあるんですけれども、この度5月に解散の運びとなりまして、
うん、そうなんだよね、
うん、もう1回ぐらい見たかったなと思って、
うん
うん、去年12月23日だったかな、
うん、
静岡は浜松で、
うん
うん、雷雲とのツーマンがあったんですけども、
うん、
それ行き損ねたので、
そうだ、ね、
本当に見ておけばよかったと。
あの時風邪ひいてたもんね、
うん
うん、久々に本格的に熱出してましたよね。
うん、うん、そう。 いつもね、ぼんやり風邪ひいて、ぼんやりいつの間にか治ってるっていう、なんか良くない風邪のひき方をしてるんですけれども、本当に久々にがっつり風邪をひいて、あれは後悔したね。
そうだね。
行けばよかった、本当に。
あのね、ライブ当日ね、熱あって寝込んでるのに、浜松とか言いましたからね。
それぐらい行きたかった
な。なね。ましたね、
もうそれぐらいね、もう一回見ておきたいバンドが解散しちゃう。
うん、
でも19日に大阪に来る。
そうなんだよね。
行かないという選択肢がない。
うん、
行きたい、
うん
うん。そう、5月のラストライブ、
うん、
静岡でワンマンが行われるらしいんですけれども、さすがに静岡まではちょっと行けないかなと、
うん
うん。静岡行こうと思ったら、だって、東京行くより時間とお金かかったりするんですよ。
うん
うん、東京なんかはさ、日付によっては高速バスがすごく安かったりするんですね、うん、
静岡への高速バスってあんまないんじゃないかな。
なかなかないよね、
うん、
なんか名古屋まで行って、もうちょっと足伸ばしてっていう形になるのかな、
でも若干遠いよね。
若干遠い、
うんうん、あの新幹線でも名古屋静岡って結構長いんだね。
そうそうそう、なのでね、そう、5月の最後のワンマンも行きたいんだけれども、ちょっとどうなるかなっていう感
じ、ね、仕事の時間もあるからね。
そうそうそうそう、うん、
ちょっと今あの行きたいライブですね。
行きたいライブ、
行くじゃなくて行きたいな、
行きたいライブ、うん、
まああの実際どうなったかはまた来週の更新状況を見て、
はい、
ね、まあただあのね、行けないかもしれないから、ちょっとね、ズータンズのことをね今言っといてもいいかなと思います、
ね、そうですね、あの3月19日月曜日、南ホイリエネーブで行われるイベントですので、
うん、
あの興味のある方はちょっとチェックしていただいて、
はい、
はい、
ですね、
ね、いろんな方に来てほしいなと思ってます、
ね、
うん、
はい、
もしその時、まあ会場にいたら、
うん、
瀬島と握手、
うん、ね、
で、ですね、こうライブ行くたびにこう、うん、なんだろうな、雷雲とかのクラスターの方々が、
うんうん、
魚ラジオの瀬島さん見っけたってたまにつぶやいてらっしゃるんですけど、うん、声かけてください、本当に本当に、ね、うん、
うん、
実在しますので、うん、
あのフレンドリーですから大丈夫ですよ。
そうです、あの、うん、私ボーカロイドじゃないですから、うん、マッキーノのマックの中にしかいないとかそういうもんじゃないですから。
最初そういう設定で行こうという話もありましたけど、そんなことないですからね、
うん、別にネットの妖精さんとかではないので、
うん、
はい、あの、3次元でちゃんとライブ行ってますので、
うん、
ぜひ声かけてください、はい、寂しいです、
うん、
ライブは大抵一人参戦なので、
ね、ちょっとなかなかね、平日は俺が行けないので、う
ん、だね、
うん、
もっと見かけたらお声をかけていただけるとすごく、私嬉しいです、うん、今なら名刺もあるよ。
そうそう、
魚ラジオ名刺あるよ。
はい、うん、あるんです、
あるんです
ね、うん、会った人会った人ちょいちょい渡してるやつで。
そうです、
ね、
うん、でもマッキーの名刺新しくしてから誰かに渡した？
あ、スケッチブックアドバイスの人に。
あ、渡した
の？うん、のび犬さんと、
うん、
一ノ瀬さんに。
おお、
うん、バンドマンと間違えられた。あ、すみません、違うんですって。
はい。
とか、そんな感じでした。
はい。
まあ、あのね、割とありますからね。
はい。
まあ、あの、なんか、あった、ね、
うん、
リスナーの一人で渡してあげたいんじゃないかな。
そうだね。
ね、生の記念に。
そうしましょう。
うん、はい。まあ、そんな感じで、まあ、今日はこんなとこですかね。
そうしましょう。
ね。
うん、思いのほかいっぱい語ってしまったし。
ね。
うん、漫画の話は盛り上がったね。
そうだね。
うん。
うん、
まあ、また何か漫画買ったら。
はい。
うん、ね、お知らせしようかな
と
思います。
はい。
じゃあ今日は、
この辺で、
締めましょう。
はい。ね、次の更新はいつになるか分かりませんが、まあ。
週明け？
週明け。
月曜日撮れたらいいな、
来週のね。
うん。
来週。この言い方だと、あの、また、あの、3日後に上がるみたいな感じですけど。
あ、ごめん
なさい。そうじゃなくてね。ね、10日後ですね。
10日後くらい。
10日後ぐらい。
うん、撮れたらいいなと思います。
はい。ということで、まあ、あの、また次回を楽しみにということ で。
はい
はい、じゃあの締めていきます。今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。